8月22日金曜日です。時刻は午後2時を回りました。お送りしている番組は、これからお届けする番組はシーサイドカフェでございます。今日はですね、私今ビアレ本館2階金沢シーサイド FM のミックスタジオから生放送でお届けしています。パーソナリティみぞろぎあやこです。よろしくお願いいたします。皆さんはもうご存知かと思いますが、 FM は 85.5MHz、 そしてアプリでも放送を聞いていただけます。アプリは FM プラスプラスと書いて FM プラプラですね。こちらも生放送です。ぜひお楽しみに。そして本日はですね、このお時間、スペシャルなゲストをお招きしております。私たちのマガジン236、いつもですね、後ろの方のページになりますけれども、特集シーサイドクターズというねページがあります。今号ですと55ページから載っています。町のかかりつけ医シーサイドクターズですね。金沢区エリアの地域密着クリニックをご紹介しますということで、紙面にも載っているんですが、3ヶ月に一度、それぞれの病院から先生関係者の方にご出演をいただいて、病院の特徴などですね、しっかりとお届けしていくということになっております。そして本日はですね、お越しいただきましたのは医療法人社団共有会金沢文庫病院、もう皆さんよくねご存知のことと思います。金沢文庫病院の看護部係長の井上まどかさん、そしてもう一方は、同じく看護部なんですが、皮膚排泄ケア認定看護師でいらっしゃいます森本裕太郎さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
よろしいでしょうか。もうちょっとマイクに近づいていただ、はい、すみません、バタバタとね、生放送なのでスタジオの入れ替えもこうバタバタでびっくりなさってるんじゃないかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日外暑かったですけど、いかが、大丈夫でしたか？
暑かったです。
車で送ってもらったんで。
あ、それはありがたいですね。はい、はい、森本さんなんかジャケットをお召しになってて大丈夫ですか？暑そう。
なんか清掃をと思いまして一応ジャケットを羽織ってきました。
まあ、ね、映像でお届けできなくてちょっと残念ですけれども、あのね、紺のジャケットをお召しになられて、あの黒縁の眼鏡でね、さっきまでマスクしてらっしゃったけど、すごくチャーミングなね男性。はい、で、一番最初にですね、お二人にお会いして本当に思ったんですけど、井上さんもすごくにもう優しい笑顔でね、真っ白、色が白くて、はい、素敵な、はい、優しい看護師さんです。はい、はい、今日本当よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、では改めてですね、ここから病院の紹介をですね、はい、お願いしたいなと思うんですけれども、はい、では先輩から、
はい、
お名前と一緒にお願いします。
はい、今ご紹介していただいた井上と申します。当院は地域に根ざした IR 医療を病院理念とし、金沢区をはじめ地域の皆様に安心できる医療を提供すべく、在宅療養支援や介護高齢者施設救急も対応する病院として、地域の皆様のホームドクターの役割を担っている147床の病院になります。
おー、147床、はい、こちら数的には どういう多いってこと？
中規模ぐらいの病院ですね。入院できる施設がある病院の中では中規模か小さいかぐらいの病院になります。
でも金沢区の中にね、はい、それほど入院できる施設っていうのはありがたいですよね。
そうですね、はい、高齢者の方が多いので、はいはい、地域の施設の方の受け入れですとか、はいはい、また施設に帰っていくとかっていうところの役割、
そういったこともなさってるんですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。はい、で、日頃は井上さんは何科とかってあるんですか？専門の科とか。
そうですね、看護師さんって、はいはい、147床のうち3病棟3つの病棟に分かれていますので、はい、今私は2階の障害者病棟というところで働かせていただいております。
障害者病棟、
はいはい、
っていうのは お体に。
そうですね、うん、はい、あの障害者病棟はあの肢体不自由の方ですとか、うん、まあ、神経難病の方が多く入院されている病棟になりますので、科でいうともうあのいろんな科というか、あの内科ですとか、うん、総合診療科ですとか、うん、整形外科ですとか、うん、科でいうと、まあ、いろいろな科の方が入院されているという形になります。
いろんな科の方が入院されている、はい、ということはもう年代も様々、
は
い、
そうですね、基本的には、まあ、まあ金沢区かなり高齢化が進んでいるので、うんうんうん、高齢者の方が多いですかね。はい、
そうなんですね、はい、そうするとやっぱりちょっとコミュニケーションだったりとか、はい、そういったこととかこう、まあ気遣ってることっていうんですか、はい、一番こう配慮してるところってどういうところですか。
はい、配慮してる、なかなかご自身で思いが伝えられなかったりとか、うん、やっぱり病気の進行に伴ってなかなか言葉が出ないとかっていう方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、よくコミュニケーションを取りながら、うん、あの表情ですとか、うん、あの身振り手振りだったりとかで、うんうん、あの理解できるようによく観察して、あのよくベッドサイドに行ってコミュニケーションを取るということが大事かなというふうに思ってます。
そうなんです、ね、
偉そうに
いやいやいや、でも、はい、ね、ありがとうございます、はい、大切な、ね、お役割ですよね、はい、ありがとうございます。井上まどかさんでした、はい、さあそれではここからは、森本さん、森本裕太郎さんですが、皮膚排泄ケア認定看護師ということですが、日頃は、まあ、こちらもやっぱ病床があってとかですか、どういったお仕事か、ちょっとまた病院内でのお仕事も教えてください。役割、
私はもう、はい、看護部所属となってまして、うん、基本的に病棟の所属じゃないんです。あで、まあ、皮膚とか排泄ケア認定看護師なので、はい、まあ、皮膚だったりとか、あとは排泄が関わったりとかすると私の、まあ、得意な分野になるっていう形でして、うん、まあ、普段はもう院内フラフラしてて、
何か横断的に見てくれてるってことです
そう、はいはい、伝わります、はいはい、全体を見てるってことですね、はい、
そうですね、院内も全病棟、はい、全あの病院全体を見ながら、あの何かあったらあのコールをいただいて相談をいただいたりとか処置をしに行ったりとかっていうことを普段はしていますね。
そうなんですね。そうするともうどの患者さんがどんな症状でっていうのもきっとインプットされてらっしゃるのかも分かるんですね。
そうですね、私はそれこそ皮膚が得意な分野なので、あんまこういうことを言っちゃなんですけど、患者さんの顔っていうよりかは皮膚の症状で患者さんを覚えちゃうことの方が多いんですけど、そうですね、まあ、なんで大体こんな患者さんだったなっていうのは皮膚の症状で思い出してっていうことをよくやってますね。
そうなんですね、ありがとうございます。あの皮膚の症状、そして排泄ケアっていうことですけど、これやっぱり専門入院されてる方にとって、ね、やっぱりずっとこう横になってることが多いっていうことなので、あの病院内でこうチームがあったりするっていうふうにさっき伺ったんですけど、はい、そのあたりからちょっと深掘りしていけたらどうですか。
はい、はい、
そうですね、はい、院内には褥瘡対策チームというチームがありまして、うん、森本の方が着任したのが2023年なんですけど、その前からもあの病院としては褥瘡対策チームというチームがありまして、うん、で医師を筆頭に多職種で患者さんに関わっていくというところなので、うん、看護師、薬剤師、栄養科、リハビリテーション科っていうあの多職種で患者さんを包括的に見ていくっていうところをしていたんですけれども、うん、はい、やはりあの皮膚排泄の認定看護師さんが来てくれてからは、はい、まあ、先生ともあのうまくやり取りコミュニケーションを取りながら、うん、まあ、褥瘡治癒率だったりとか、うん、その褥瘡っていうその、まあ、今聞き慣れない言葉だと思うんですけど、
そうですよね、褥瘡っていう言葉がね、はい、
医療用語になってしまうと、はい、褥瘡なんですけど、床ずれってよく、うん、あの患者様に説明するときとかは使わせていただく、はい、言葉なんですけど、はい、まあ、そういうチームで活動しているっていう形になります。うん、はい、
やっぱりあの褥瘡すなわち床ずれっていうのは、ね、それだけずっとやっぱりお布団に寝てるからとか、なんでそうなっちゃうんですかね。
森本さん、はい、ありがとうございます。褥瘡、まあ、一口に床ずれって言ってもいろんな原因があるんですよね、うん、もちろん多分皆さんがよく、知ってらっしゃるのはやっぱり寝たきりになってしまうとなってしまうんじゃないかっていうところはあるんですけど、うんうん、もちろんそれだけではなくてですね、はい、まあ、あの皮膚がもともと弱い方だったりとかいろんな要因が重なってできるっていうのが 直送になってまして、うん、実は歩ける患者さんでもできてしまう患者様はいるぐらいなので。
あ、そうなんですか。
普段は歩いてるんですけども、例えば右側向いて寝るのが好きっていう患者さんで長々と寝てると、実は直送って本当に1時間2時間、もう2時間あればできてしまうって言われてるものなので、2時間全く身動きしないとか身動きしなくて、もともと皮膚がいろいろな原因で弱かったりとかすると、もうそれだけでできてしまうっていう形になるので、結構そうですね、意外とあれこの人できちゃったのっていう方とかもできちゃったりとかする場合も結構院内では多くありますね。
あ、そうなんですか。なんかイメージは高齢者の方がこうね、寝返りがあまり打てなくて、うん、っていうことの印象がすごい強かったんですけど、うん、ってことは年齢関係なく、ま、ってこともあるのかな。
そうですね、やっぱりその皮膚が弱くなるっていうのにはもちろんその高齢、お年を召されるっていうのがやっぱり大きな原因にはなるので、はい、もちろんベースとしてはやっぱり高齢者の方が多くて寝たきりの方が多いっていうのはもちろんそうなんですけど、それだけではなくてやっぱり、うん、例えば、手術、若い方でも手術してちょっと痛くて動けないっていう方が2時間少し動けなかったっていうだけでもできてしまうっていうことがよくありますね。
今できてるって、ね、何度か表現がありましたけど、できるってどういうふうになるんですか。
発見、どのような形で発見されるかにもよるんですけど、やっぱりどの褥瘡もまずは最初は赤くなるんですよね。で、基本的に皮膚って赤くなった時に、うん、皮膚を押すと 赤みが消えると、うん、まだ反応性充血って言って、ただただ血流が少し良くなっただけっていう形になるんですけど、褥瘡、
はい、
に関してはもう血管から赤血球が出てしまっている状況なので、その発赤って言っても赤くなって消えない発赤っていうのができてしまうっていうのがまず褥瘡の第一段階になります。そこからひどくなってくると、どんどん組織が障害されて、皮膚の組織が障害されていて、どんどん深くなっていくっていうイメージなんですけど、
うん、
基本的にはどの褥瘡もまずは消えない赤みっていうところが最初のスタートになります。
その時点で痛みとかってあるもんなんですか。なんか痒みとか痛みとか、
基本的には痛みはあるんですけども、痛みがあっても動かせなかったりだとか、例えば痛みを感じられない患者様とかっていう形の場合は、やっぱり自分でその、人間って普通だと寝てる間って結構 2,30 回とか寝返りを打つんですけど、
うん、
何か病気になってしまって体を動かせないってなると、それが動かせなくなってしまうので、
うん、
そうですね、痛みが出ても動かせない、もしくは痛みを感じてないから動かさないみたいな形になると、うん、褥瘡がやっぱりできてしまうって形になりますね。
で、それを気づいたらということが、そこがやっぱりナースの皆様とか、
はい
はい、配膳の、ね、いろんなチームがあって、さっき言ってましたけど、はい、そういう方々が見て触れてこう話をして気づくってことなんですかね。
そうですね、毎日患者様、動けない方に関してはケアっていう形でおむつ交換だったり、うん、洗浄だったりとか、正式体拭きっていうケアに入りますので、うん、そういう時にあれっていう形で、うん、そういえばこっち向くの好きだったよねとか、
うん、
あとは車椅子に乗ってる長時間同じ体位もさっきから言ってるように、長時間同じ体位でいることで、
うん、
その骨が突出しているところとかで皮膚が薄くなっているところっていうのがやっぱりなりやすい部位にはなってくるので、
うん、
患者さんによってそういうところは違うと思うんですけど、
はい、
やっぱり栄養状態がそのさっきからこの高齢者っていうところでは何がその原因になってくるかっていうと、やっぱり栄養状態が痩せ型というか、
はい、
骨がちょっとね、露出、突出しているとかっていうところにできやすくなるので、
は
い、
なるほど、
その椅子に座ってるだけでもちょっとお尻にできちゃったりとか、なので患者さんの体の観察をして皮膚の異常に気づくっていう形ですね。その痛いっていうのが訴えられない時には、はい、毎日しているケアなので、はい、
そうなんですね、はい、これ早めに分かって早めにケアするとどう違ってくるんですか。
もう治る速度が全く違いますね。赤いだけで気づいてくれれば、はい、1週間もすればその赤みっていうのはなくなるんですけど、
うん、
それがどんどん気づくのが遅かったりだとか、例えば 全身的な要因でもともと弱かったりとかするとどんどん深くなってしまうので、そうなるともう年単位かかってきてしまう、治るまでに。
そうなんですか、うん、
なので本当に病棟のスタッフの皆さんが赤い時点とかすごい軽い時点で気づいていただくっていうのがすごく大事になってきてはいて、私はもう本当にそれに助けられてる、病棟から赤いからちょっと見に来てって言われて、早い段階だけど、褥瘡はできてしまったけどまだ早い段階だから早く治しましょうよとかっていう話とかを病棟の皆さんと今しているっていうのが主な仕事になりますね。
素晴らしいですねめちゃくちゃ安心感がありますよね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
今まではやっぱりその皮膚排泄の、ね、認定さんがいなかった時には、やっぱり直で皮膚科の先生とかに見てもらうっていうことが多かったんですけど、やっぱりそうなると先生も診療時間があったりとか、外来の患者さんも抱えながらってところになってくるので、まず主治医の先生にお伝えをしてっていう形になってたんですけど、もう今その発見した時点ですぐコンサルっていうか連絡して対応してくれるっていうところの安心感っていうのは全然違うと思います、この2年で。
素晴らしいです、はいそういった、ね、認定看護師さんがいらっしゃる、前回もね緩和ケアの認定看護師さんがいらしてくださって、はいはい、その、前は、
認知症の認知症、ね、はい、認定看護師が、
素晴らしいですよね、はい、認定看護師さんが3人もいらっしゃるっていうのはね、はい、
4人なんです。
あ、4人、そうだった、緩和の先生2人だった
、はい、
ね、失礼いたしました素晴らしいですね、
はいはい、
もっと深掘りして、ね、はい、お話を伺っていきたいと思いますので、はい、1曲、ね、ここでお届けしたいと思います、はい、この時間の1曲目はですね、ゆずの夏色、どちらが選んでくださったんだ。
あ、私です、
はい、
夏と言ったらっていうところと一回実はライブに行ったことがあって、
あ、羨ましい、
すごい2回、そうですね、ライブに行った時にやっぱり一番盛り上がる曲なんですよね、うんうんうんうん、すごい楽しかった思い出があるので、
はい、
で夏っていうところで選ばせていただきました、
はい、ありがとうございます。じゃあまた思い出しましょう今ゆずの夏色お届けします。時刻は午後2時22分になったところです。お送りしている番組はシーサイドカフェ、パーソナリティは水戸崎彩子です。今日はですね、町のかかりつけ医シーサイドクターズからゲストにお越しいただいています。医療法人社団共有会金沢文庫病院から看護部の係長井上まどかさんです、はい、引き続きお願いいたします。そしてもう一方が、皮膚排泄ケア認定看護師の森本裕太郎さんです。引き続きお願いいたします。
お願いします、
はい、お届けした曲はゆずの夏色でした。いかがでしたか、
はい、
ちょっとははって今止まっちゃった。止まっちゃいますよね。
夏ですね。
夏ですね。
夏ですね、はい、今ですね、ごめんなさい、高化学スモッグの注意報の発令が届きましたので、ちょっと情報だけすみません、はいはい、8月22日本日14時20分横浜市全域に神奈川県高化学スモッグ注意報が発令されました。自動車の使用や外出屋外での過激な作業、運動などの自粛をお願いいたしますということでございます。横浜市の防災情報メールから届いております。はい、ありがとうございました、はい、気をつけてくださいね、お外にいる方ね、はい、はい、さあそれではね、ここから、森本さんの認定看護師、ね、皮膚排泄ケア認定看護師の、今こうやってお仕事されてますけれども、はい、きっかけだったり、ね、この道に進まれたこうっていうのかな、きっかけ、
はい、
うん、そういったことを教えていただいていいですか。
はい、もともとその認定看護師っていう資格なんですが、看護師になってから取れる資格っていうのはいくつもあるんですけど、
はい、
その中でも看護協会、看護師を束ねている看護協会っていうところが認めている資格がいくつかありまして、
はい、
その中の一つが、認定看護師っていうものになります、
はい、
簡単に言いますと、その、ある特定、そのある分野のスペシャリストってよく言っていただくんですけど、私自身はその スペシャリストっていうよりかはオタクだと思ってるんです。その、
ね、なんか振り仮名オタクって書いてあった資料を用意してくださって、ね、
そうですね、ね、自分 の、 その、はい、目指してる分野が好きで、うん、やるっていう方の方が多いので、うん、まあ、ある意味そのオタクだなと私は勝手に思ってるんですけど、私の場合はそうですね、はい、まあ、皮膚排泄ケア、まあ、皮膚と、まず最初の方にちょっと説明させていただいたんですけど、皮膚とか排泄、まあ、皮膚だとかあとはお小水とかお通じとかっていうところが関わってくれば私の分野には なるんです、私の資格の分野になるんですけど、うん、はい、その中でも、まあ、特に先ほどからお話に上がってる褥瘡、床ずれっていうところがとても大学時代から興味がありまして、まあ、この資格を取ろうかなっていうところがありました。まあ、そもそもとして、まあ、大学 の、 そうです、ね、実習っていうのがあるんですけど、学生実習っていうのがあるんですけど、その時に、まあ、皮膚排泄ケア認定看護師の方とお話をする機会があって、実は床ずれってほとんどの病気ってどうしても先生方に、ね、診察をしていただいてお薬出していただくとかっていうところが必要になるんですけど、この床ずれに関しては私たちその看護師とかその他のスタッフでしっかりと治すことが予防もできるし治すこともできる、特にやっぱりその予防っていうところがすごく大事になるんだよっていうお話がをいただいた時に、あ、自分たちでも治せるものがあるんだみたいなところから、うん、床ずれっていう褥瘡ってなんだろうなっていうところをずっと考えている中でこの資格っていうところにたどり着いた感じになりますね。
まさにお医者様ですもんね。お医者様って言わないけどっていうことですよね。自分たちで治せるっていうさっき言ったな、ね、こと。
そうですね、まあ、治すっていうところ、
うん、予防と。
そうですね、まあ、私たちのケアでもうその促進、まあ、早く治すっていうところとかができるとかっていうところは直送ならではかなみたいなところはありますかね。どうしても病気の予防ってなると薬とか何かが必要になるんですけど、うん、この予防に関しては私たちの普段のケアがすごく重要になってくるので、やっぱりそこは看護師目線で資格できる資格っていうのがこの資格だったっていうところがあります。
うん、素晴らしいです ね。ケアについても伺いたいんですけど、はい、でもこの認定取るのもすごく大変なんでしょう。
ね、
働き看護、はい、前回もご出演くださったお二方がおっしゃっていましたけど、はい、看護師の仕事もこう普通にっていうか、それ普通にするのも大変だと思うんですけれども、うん、それ以外に学びに行ったりとか実習があったりとかっていうことですよね。
そうですね、なんかすごく、うん、よくこの話をすると自慢話みたいに聞こえてしまうんですけど、やっぱ取るのは結構大変、まあ、私の場合はちょっとなんかいろいろ流れに流されて取れたかなっていう感じはあるんですけど。
何年がかりで取ったんですか。
私の場合は、まあ、前の勉強も含めると2年から3年ぐらいですね。まあ、そもそもその学校に入らなきゃいけないんですけど、その学校に入るための受験資格っていうのが、はい、まあ、5年以上看護師として働いていることっていうところと、うん、その自分が取得したい資格の分野の仕事を3年以上やりましょうよっていうところなので、最短でも看護師になってから5年目以降に取れる資格になっているっていうところから始まって、うん、まあ、その後に学校にもう一回入り直さなきゃいけないので、うん、普通の大学とか高校と一緒で入学試験っていうのがあるので、
うん、
筆記と面接とかがあるので、そこの勉強を、まあ、1年から2年ぐらいして、
はい、
でじゃあ実際学校に受かりましたっていうところから、じゃあ学校で勉強を、まあ、大体1年ぐらいですね、実習と座学含めて1年ぐらいやった上で卒業をして、ただ卒業したらその資格が取れるかって言ったら、まあ、これは看護師の資格と一緒なんですけど、
はい、
結局その後にもう一回その資格をの認定試験っていうのを受けた上でようやく取得ができる資格になっていて、まあ、2、3年がかり
の、すごいですね、
資格になりますね。
なんかいくつも階段がある感じですね、はい、
とてもできません私は。そういうこと言っちゃいけない。 もうなんで体力とね、やっぱりそのプロフェッショナルになるってそれだけ大変なんだなって、他の、ね、分野の先輩方、はい、あのね、緩和ケアの認定看護師さんたちと、うん、まあ、認知症の認定看護師取ってくださったスタッフの方々も、うん、いやすごい忍耐力だなと森本さんも含めて思います。スペシャリストになるってやっぱり簡単じゃないし大変なことだなと思うんですけど、だからこそ頼れるんだなって、うん、
あ、おっしゃる通りですね、うん、
思いますね。
本人はただただオタクなだけなんですけどね褥瘡が好きでっていうところがあったんでっていう、
は
い
は
い、
でもそのやっぱり専門性が高い上に、あのなんていうの、この慣れる率っていうんですか、うんうん、少ないんでしょやっぱり、
まあ、学校に入ってしまえば基本的にはあの、うん、みんなやっぱりそれが取りたくて勉強しているので、うん、しっかりとやっぱその資格を取るのは大体、まあ、大体合格率が 100% にはなるんですけど、やっぱりそこに取るまでに行くまでが少ないので、うん、人数としては、
うんね、
なので全国ではか、まあ、少ない資格になりますかね。まだまだ
何パーセントっておっしゃいましたっけ、
まあ、全国で働いている看護師資格を所有して働いている中でも 0.1% ぐらいの割合になるっていうことですかね、はい、
貴重ですよね、はい、そんな認定看護師さんが4人、
う
ん、
そうですね、当院は4人あのそれぞれのスペシャリストがいるっていうところで、 はい、うちの病院の規模にでは多い、
そうですね、珍しい方だと思います、
はい、井上さんは長いんですか、はい、この病院勤務が
はい、もうそうですね、15年ぐらい働いてます。
ということはそれぞれの認定士、はい、認定看護師さんがいらっしゃる前からとかになるのかな。
そうですね、認定看護師の資格を取ったのはこの私が勤めてる間なんですけど、うん、そもそもその先輩なので、うんうん、あの取っている方々が森本以外が、うんうん、なので、ね、はい、その同じくあの病棟で勤務したりとか、うん、同じ病院で勤務している中で、うん、まあ、そういう決心をして、うん、あの資格を取りに行ってくれてるっていうことはすごく心から尊敬します、
ね、素晴らしいですよね、はい、でやっぱりあの認定看護師さんがいるといないとではやっぱり違いが先ほどからもおっしゃっておられますけれども、ね、はい、やっぱり、はい、でどうですか、その連携の取りやすさもあるんでしょうね、お人柄もあるんでしょうけど、
そうですね、うん、まあ、各スペシャリスト、あのさっき言ったそのコンサルっていうところでも、うん、あの今回のその皮膚排泄に関してもちょっとね赤いところがあればっていうところ、さっきのお話の中でも、はい、あのすぐ褥瘡の種類の中でも発石の段階で見つけられればあの治りも早いっていうところなので、うん、あのすぐ連絡してあの見に来てもらうとかっていうところでは本当患者さんにとってもメリットしかないかなっていうふうには思います、
う
ん、
そうですよね、はい、
先生
って言っちゃうぐらいですよね、は
い、そうですね、いやもうそれだけ800時間ですよね、
そうですね、おおよその座学の時間ですけど、
はい、本当、ね、すごいですよね、
800時間も座ってお勉強なんて、
ね、しかもお仕事をしながらでしょ、
はい、その時はどうなの、
座学の時はそうですね、はい、あのうん、あのたまに勤務をしながらみたいな形でやってましたね。
頭がぐっちゃぐちゃになりそうですけどでもそれはやっぱり自分が選んでこれ専門的にやりたいって思ったからなんですかね。
そうですね、やっぱ、ま、ま、男性として看護師ってなかなか今後 そのどう看護師を続けていくっていう時になかなか難しいところがあって、うん、そのやっぱり自分の看護をどうしていきたいかってなった時にその皮膚排泄ケア認定看護師って取った時にその資格がある意味自分の中の芯になるじゃないですけど、うん、その学んだことを自分の看護に生かしていきたいなっていうところがあったのでっていうところですね、うんうん、
お若いのに素晴らしいですね
そうですね、
ね、はい、看護師さんになられてから何年経つの。
今12年目、
4年大学だから
2014年卒ですね、
うん、
そんなもんですよね。
12年目
ですか ね、
年目で
言ったそうですね、
そういうことですね、うん、でこの2その2年間はこの金沢区にいらっしゃるってこと。
そうですね、あの資格を取って、うん、てから、うん、まあ、同じその大きなグループの病院の中で働いてたので、うん、他のグループ病院で働いてたんですけど、うん、まあ、この資格取らせていただいた時に、うん、自分の資格を生かせる場所にっていうことを、言っていただいて、 移動させていただいたって形になりますね。
志願してって感じ、ある意味
こっちが志願して
病院側が
ぜひオファーをあー、はい、その当時の看護部長とかからかな。
そうですね、
そういう、
は
い、もうそういった意味ではグループ、はい、グループ会社っていうかグループ病院でいいですね、はい、
そうですね、うん、その、まあ、私の同じような資格を持ってる看護師が同じグループ内にかなり人数がいらっしゃるので、うんうん、その先輩も資格、私自身はもう本当資格を取ってまだ2年目とかなんでまだまだひよっこなので、いろんな困ったことがあった時とかはそのグループ内の同じ資格を持ってる先輩とかにお話を聞いて助けてもらうっていうことはよくあるので、うん、そうですね、やっぱりこのグループが大きいっていうのはいいことだなとは思いました。
ね、いいことですね、すごい魅力だなって今聞いてて思いました、うんうん、そしてもう一つの視点でいくとやっぱりナースメンですよね、男の人の看護師さん、うんうん、
はい、
私はナースメンってなんかね、なんかグループ作ってる方をちょっと知ってるんですけど、ね、そういうお考え、うん、今お話ししてくださったけど森本さんのお考えって素晴らしいですね、
はい、うん、だいぶ増えてますけどね、男性の看護師も。
そうですね、
はい、うん、やっぱ看護学校の実習とかも受け入れてるんですけど、うんうんうん、その看護学校の実習のグループに一人はいる感じですね。あ、
そうですか。
男の人も、はい、
そうするとね、男性の患者さんはちょっと話しやすかったりとか、いろいろあるでしょうね、またね。
そうですね、
どうですか、どうですか
力仕事と高いところにあるものを取るのが主な仕事かなと思ってますけど、
電気変えてはそう向かない
最近なんかもう LED だから
上のものにね、ちょっと上に収納してあるものが届かないとか
届かないから取って、はい、はいみたいな、頑張りますみたいなな
るほど、まあ、そこでも頼れる存在なんだ。
そうですね、
ね、はあ、ありがとうございます。いろいろとね、はい、認定看護師ってこうやって取るんだっていうこともね、うん、教えていただきましたけど、この後は、先ほども褥瘡についてところ、ね、皮膚についてはすごく床ずれね、うん、皮膚についてはケアが大事っておっしゃってたので、そのあたりもねお話を伺いたいと思います。きっとラジオを聞いてらっしゃる方でご自宅でおじいちゃんおばあちゃん一緒にいたりとか、まあ、なんか施設でねっていう施設の人も聞いてくださってるかもしれないですし、はい、なんかそういった参考になるような、ね、専門家の方からお届けできる情報を発信していただけたら嬉しいなと思いますので、
は
い、
頑張ります、はい、
ありがとうございます。では一曲お届けしましょう、はい、こちらはですね井上さんが選んでくださった曲です、はい、ドリームズカムトゥルー何度でも、
はい、
こちらは、はい、ありましたね、
医療ドラマが大好きなので、うん、はい、その時の主題歌っていうところで選ばせていただいて、はい、自分も歌うの好きだしトリカムも好きだしってことで、
トリプルでね、はい、好きなんですね、
はい
はい、それでは参りましょう。何度でも時刻は午後2時42分になったところです。お送りしている番組はシーサイドカフェ、パーソナリティはみぞろぎあやこです。今日ゲストにお越しいただいているのは医療法人社団共有会金沢文庫病院の看護部係長の井上まどかさんです。引き続きお願いします。
お願いします。
そしてもう一方です。同じく金沢文庫病院の皮膚排泄ケア認定看護師の森本裕太郎さんです。引き続きお願いします。
よろしくお願いします。
はい、何度でもドリームズカムトゥルーをお届けしましたが、救急病棟とかあるんですか？
あ、ないです。
あ、ないんだ
憧れです。
そうですね、救命救急って言うんでしたっけ？
そうですね、ドラマですね。
そうですよね、
まあ、ドラマ見てなりたいとかってわけじゃなかったんですけど、
うんうん、
もう別物としてですね、自分の仕事とは別物としてはぁって
笑ってるも
の、かっこいいですよね、
はい、かっこいいよね。
MER とかも本当かっこいい、コードブルーとかもかっこいいなって思いながら、
は
い、
別ですもんね。
別ですね。
いや、もう忠実に再現しているところもあって、うん、すごいな、医療監修がすごいんだろうなと思って。
あ、そうなんだ。
そういう視点で見ちゃったりね、します。
やっぱ専門家はそうですよね
そうです ね,
ね,
そうね、
ドラマで見てて矛盾してるなみたいな
のよくありますからね。探しちゃったりするんですけど、
そうなんだ、あるんだね、
はい、
でも逆にその大きいグループ病院だからこそ、もしかしたらそういう、ところに行く可能性もなきにしもあらずなんですか。
移動の事例は看護部はそこまで、その森本さんは特別だったのかもしれないですけど、あとは自分で志願してやってみたいとかっていうことがあれば、お話はあるかもしれないんですけど、憧れです。やってみたいとかは私はない
ないけど、
はい、
でもそういう思いでいたとしても、はい、それが消されないところなんだなってちょっと今思っちゃいましたけど、組織としては、
はい、
ね、可能性を秘めてるというか、はい、ね、そしてうまい連携が図れて、はい、素晴らしいですよね。あの認定看護師の、はい、
そうですね、うん、
お役でここでまだ足りてないところ、はい、2年目だからっておっしゃってましたけど、
そう、まだまだなんです、
ね、先輩がいらっしゃってなんて、そこもすごいだから、
う
ん
う
ん、
そうですね、横のつながりがね、
そうですね、はい、
はい、そう思いました。中規模だよっておっしゃるけど、はい、病院がね、
はいはい、
147床でしたっけ、ね、とはいえ、はい、なんかスケールはすごく大きいんだなっていう風に、
そうですね、やっぱグループの強みっていうところはそういうとこかなっていう風に感じてます、
うんうん、ね、はい、そうですね。そして長金沢区にあるっていうこと、はい、やっぱりこの FM にね、一緒に、こうやってかかりつけ医としてなってくだ、はい、なってというかね、
ありがとうございます、
うん、やっぱりこうたくさん発信していきたいなと改めて思いましたけれどもね、はいはい、では先ほどもお伝えしましたけれども、ここからはですね、森本さんに専門分野というところで、はい、なんだっけ、床ずれ、
うんうん、はい、床ずれですね、はい、
合ってる、
しでもそれは寝てるからなるだけじゃないんだよって、皮膚に傷がついたらっていう、うん、広い範囲なんですってね。
そうですね、私の資格自体がもう床ずれだけではなくて、うん、皮膚に何かがあれば、
うん、
私の、まあ、分野、得意な分野にはなる、
うん、
って感じですか ね, ね。
まあ、でちょっとスキンケアの話もそうなんですけど、せっかくなので皮膚にの分野っていうと、爪とかも皮膚の一部なの？爪の周りが皮膚なのかな、
ね、はい、爪も皮膚の一部ですね、
うんうんうん、ちょっとそのあたりと、
そうですね、
いただいた資料だと、私もなってね、2回ぐらい手術したんですけど、巻き爪のことをね、
そうですね、うん、当院結構私結構院内でフラフラとして爪を切る係になってるんで爪を切ったりもする係なんですけど、
フットケア、
あ、そうですね、フットケア、そうですね、
すごい、
フットケアとかもやらせていただいて、やっぱりご高齢の方になってくると、どうしてもいろんな要因で爪が分厚くなってしまったり変形したりとかっていうことはよくあるんですけど、うん、まあ、やっぱりこれも予防がとても大事で、うん、まあ、巻き爪の予防法とかはよく今回お渡しさせていただいた資料が、地域の人に看護の日ですかね、病院の、看護の日っていう、日に地域の方たちにいろんな催しをする日があるんですけど、そこでちょっと配らさせていただいた資料になるんですけど、私の専門分野からちょっと配らせていただいた資料になるんですけど、
うん、
まあ、巻き爪の予防方法っていうところで資料を作らせていただいて、
これすごい分かりやすいんですよね、文字もそうですし、ちゃんとイラストというか爪の形といろんな人の ね
上手、ポスターみたいに上手に作るんですよ、
う
ん、
そうね、
そうですね、分かりやすく
オタクだけあってなのかなって思っちゃった、ね、はい、何でもできるの ね
素晴らしいです、
うん、
はい、
そうですね、で巻き爪結構皆さん悩まれてる方が多くて、うんうんうん、どこで何したらいいのっていうことはよく言われたりとか、ねうん、当院でも皮膚科外来、当院の皮膚科外来実は巻き爪の矯正とかはやってないんですけど、よく当院の皮膚科医の先生がよく聞かれるとかっていうことはおっしゃってるんですけど、やっぱ、うん、ご高齢になるにつれいろんな要因で巻き爪になるっていうところがあるので、やっぱ巻き爪も何でもそうなんですけど、予防っていうところがとっても大事になってくるっていうところで、うん、皆さんに、まあ、日頃からやっていただけることとしては、やっぱりまずは靴もしっかり自分の足に合ったものを履いていただくっていうところと、うんうんうん、まあ、やっぱりあとは一番大きなのが切り方ですよね、爪の切り方っていうところがとっても大事になってきていて、はい、皆さん結構指の形に合わせて丸く切っちゃう方が多いんですけど、うん、
はい、
まあ、スクエアカットって言って、まあ、直訳すると四角に切るみたいなことなんですけど、
はいはい、
巻き爪になりづらい切り方としてはスクエアオフカットですね、まずは一直線に爪を切っていただいた上で、その上で角だけ落とす
ほ
う、はい、という やり方が巻き爪になりづらいって言われています。で結構皆さん深爪をされるんですけど、うん、基本的には反対側から見て爪の先が見えない程度にするっていうのがとても大事でして、あんまり短く切りすぎると爪ってその爪のあと指の先端を守るとかっていう機能もあるので、あんまり切りすぎてしまうと結局そこが傷ついてしまったりとかっていうところもあるので、まあそうですね、前から見た時に爪が出るか出ないかぐらいの長さで切っていただく、
はい、
でスクエアオフスクエアオフカットっていうところで角を落としてっていうちょっと四角めに切るっていうのがとても巻き爪の予防にはいい切り方となっています。はい、
ありがとうございます。スクエアオフカットこれ手の切り方も足の切り方も一緒なのかな。
一緒ですね。はい、
分かりました。足の場合ちょっと反対側から見えないけどちょっと長いかなって思う感じでいいのかな。
そうですね、白いところが1ミリ、ね、2ミリぐらい残るぐらいがいいかなと、はい、結構ご高齢の方とかもっと切ってってもっと切ってってよく切ってると言われるんですけど、いやこれぐらいにしといてくださいみたいな、はい、これぐらいがちょうどいいんですよみたいなお話をしながら、白いところが1ミリ2ミリぐらい残すぐらいがいいかなとは思います。
なるほど、ありがとうございます。そうやってね優しく教えていただけるとねそうなのねっていう風になりますよね。はい、わかりました、ありがとうございます。さあそして予防がねそういうことだし、巻き爪はねそうですよね。
はい、
はい、であと何かあった時はちょっと矯正治療はできないけど、矯正はできないけど治療はきっとできるんですね、病院に行ったら ね、 そうですね、まあ、文庫病院さんはね、
文庫病院の場合は、まあ、何か傷になってしまったりとかした場合に、はい、そういったもので、うんうん、っていうところですね。その、うん、巻き爪と実は傷になるっていうのは貫入層って我々は医療用語で言うんですけど、巻き爪っていうのはただ巻いただけでただ痛みも何もない状態なんですよね。そこが産んできたりとか何か痛みが出てくると貫入層っていう形にいう言い方に変わるんですけど、そういった時にちょっとカットをしてもらうだとかっていうのは全然当院でもやっているかなと思います。
わかりました。もう切ってもらわないとねどんどん中に入っていくからねということですね。ありがとうございます。今爪についても伺いましたが、このケアですか、皮膚の、はい、っていうところも教えていただけますか。
そうですね、褥瘡に限らず、うん、私本当に皮膚にできた傷っていうのをいろいろ見させていただいてるんですけど、はい、基本的にはどの傷もやっぱり予防っていうところは一緒、うん、全部一緒なんですよね。スキンケアっていうのをしっかりやりましょうっていうところは、うん、院内でもよく言わせていただいてるんですけれども、
はい、
まあ、3つですね、スキンケアっていうと洗浄、保湿、保護、この3つになります。うん、
洗浄、保湿、保護ですね、うん、
はい、
これスキンケアね、うん、
はい、
スキンケア、
はい、まず洗浄っていうのは、じゃああと3分ぐらいあるんで、
3分
2分半ぐらいで、
はい、
はい、
まあ、洗浄っていうのは、まあ、もう皆さん結構やられてるんですが、やっぱり弱酸性のものが基本的にお肌にはいい、すごい汚れが強かったりする場合はアルカリ性を使うんですけれども、基本的な、まあ、日常生活の汚れであれば弱酸性でしっかり落ちるので、うん、弱酸性のもので泡で使っていただくとより泡で出るタイプ、最近すごくよく出てると思うんですけど、うん、
は
い、ポンポンの、はいはい、泡で出ていただくっていうところが、うん、結構心の方ってゴシゴシ擦ることが多いんですけど、あれのせいで逆に乾燥してしまったりだとか傷作ってしまったり、 あとはかゆみが出たり、
ヘチまでやってるでしょ、
かゆみもそれでできちゃう出てきちゃうので、はい、できれば泡取っていただいて転がすように洗浄するっていうのがとても大事になってきます。
ありがとうございます。
あとは保湿、ここまでがよく皆さんやる、多分入浴後に女性の方なんかはね、よく化粧液塗、化粧水塗って乳液塗ってっていう形になるんですけど、やっぱり皮膚、お風呂上がった直後が一番乾燥しやすい時になっているので、まあ乾燥しやすいってことは逆になんですけど、水分が出やすいってことは逆に薬が入り込みやすいっていう時間帯でもあるんです、なので入浴後すぐ10分15分以内っていうところが一番ベストのタイムになりますが、その時にしっかりと保湿剤とかを使っていただくっていうところが皮膚にのスキンケアにとってはいいかなと思います。最後の保護に関してはいろんな保護の方法があるんですけど、まあ、そもそも論として何かよく当たっちゃう部分に何かこうアームウォーマーだったりとかを巻いたりとか、それこそ紫外線からも保護っていうのが必要になるので、皆さんアームウォーマーしてると思うんですけど、そういったものもある意味スキンケアの一種になる、保護っていう形になるので、 そういったこととかでしっかり洗浄保湿保護っていうこの3つをしっかりやっていただくと、うん、まあ、あの傷だけじゃなくていろいろかゆみだったりとか何か皮膚に出にくくなるかなっていうところの予防にしっかりとなるかなっていうところがありますので、うん、ぜひこの3つやっていただければなと思います。
ありがとうございます、はい、スキンケア洗浄保湿保護大事ですね、はいはい、また何かの質問したいなとか、うん、お話聞きたいなって言った時はどうですか、あの金沢文庫病院にあの行っていただいたりなんかしてもいいんでしょうか。
もちろんですね、ね、はい、
いいでしょうか、はい、はい、ぜひお聞きの皆様、はい、あの何かお困りごとがありましたらもうね、はい、金沢文庫病院に足を運んでいただければと思います、はい、今日はゲストを改めてご紹介します。金沢文庫病院の看護部係長の井上まどかさんでした、は
い、
そしてありがとうございました。そして森本雄太郎さん、認定看護師でした。
はい、はい、ありがとうございました。
皮膚排泄ケア、
それそれ大事大事、皮膚排泄ケアね、今後ともよろしくお願いいたします。皆様の健康、心と体の健康のためにね、はい、ご活躍をお祈りしています、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
流れている曲ミスターチルドレンの花火リクエストいたので、ね、はいはい、お届けしながらお別れします。パーソナリティ水野木彩子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。